ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、イギリスの輸出大臣は、インドネシアの通信情報技術大臣と会談。将来のインドネシアの経済成長は、天然資源に依存し続けることはできない。最初のニュースです。イギリスのアンドレオ・ボイ輸出大臣は、インドネシアのジョニー・プレート通信情報技術大臣と会談し、インドネシアのデジタル変革について話し合い、技術エコシステム部門における両国間の関係を強化しました。この会談は2023年3月13日から17日にかけて、ジャカルタとバンコクで開催される第1回のイギリス東南アジア技術週間の準備も目的としています。アンドレオ・ボイ大臣は2月1日水曜日、ジャカルタでの演説で、両国間のビジネスは増加しており、両国間はデジタル変革の分野で協力を発展させたいと述べました。
Business between our two nations is booming.
両国間のビジネスは活況を呈しています。私は事実調査や休暇のためにここにいるわけではありません。私は強さを補い価値を付加し、足渡しをし、より多くの取引を成立させるためにここにいます。そのため本日ジョニー・G・プレット大臣と会談し、ジェッコの下に初のデジタル経済作業部会を設立しました。さらに3月に開催される最初のイギリス東南アジア技術週間のための財団が設立されます。そこではきれいな技術からスマートシティセキュリティに至る20人のイギリスの起業家をジャカルタに招き、インドネシア全土の生活を向上させることができます。ボーイ大臣はこのイベントは ASEAN イギリスデジタル変革協力の重要な部分であり、デジタル貿易政策の促進の発展に焦点を当てるものであると付け加えました。エリクトヒル国有企業大臣は、将来のインドネシアの経済成長は天然資源に依存し続けることはできないと述べました。そして知識ベースの経済が今後の国家経済の基盤でなければならないと判断しました。エリクトヒル大臣は2月2日木曜日にインスタグラムアカウントエリクトヒルを通じて、2045年の黄金のインドネシアを実現するにはインドネシアも主権を持たなければならないと説明しました。若い世代もまた特にあらゆる便利さを利用して過去戦を続けなければなりません。彼は将来の経済成長は川下工業化、デジタル経済から創造産業までを生み出す人間の能力に大きく影響されると語りました。エリクトヒル大臣は若い世代がインドネシアの将来の進歩を決定すると付け加えました。彼はインドネシアの若い世代にあらゆる課題に直面する準備をするよう呼びかけました。時代のニーズに合わせて能力を高めることが必要です。ロシアは2月1日水曜日に最大のイスラム教徒人口を持ついくつかの地域でイスラムまたはイスラム金融観光を実施するためのパイロットプロジェクトを開始しました。2年間続くこの実験はダゲスタン、チェチェン、バシキリア、タタルスタンで実施されます。その後関係者がロシア向けのモデルの財政的適合性を固定します。ロシアのイスラム金融専門家協会の上級専門家であるアルクサンドル・ カザコフ氏はアナドロに対し今こそ西側の金融市場を忘れアラブやアジア諸国との協力に集中する時だと語りました。カザコフ氏は西側のすべての金融センターはロシアからの資本に対して閉鎖しているため他の生産的な代替手段を探す以外に選択肢はないと強調しました。カザコフ氏によるとイスラム銀行は近年急速に発展しており中東はイスラム銀行の最大の中心地でありマレーシアはイスラム証券市場の中心となっているということです。クーデターで権力を掌握してから2年後、ミャンマーの軍事指導者は2月1日水曜日、非常事態をさらに6ヶ月延長すると発表しました。この発表により、軍事政権が8月に実施すると約束していた総選挙が延期される可能性があります。レポブリカが引用したように、ミンスウェ大統領代理は、クーデターの指導者であるミン・アウン・フラン氏は言及し、国防の主権は最高司令官に返還されたと述べました。国防安全保障会議は、非常事態宣言の延長を求めるミン・アウン・フラン氏の要請を認めました。2021年2月1日に軍がアウン・サン・スー・チー氏の文民政府を打倒して以来、非常事態を発行しています。ミン・アウン・ハン氏は、ミャンマー軍は国民が民主的権利を失わないように、全国各地で総選挙を実施するよう働きかけると述べました。ドイツはロシアがウクライナとの戦争を終わらせるために、調停の努力に同意することに消極的であることを批判しています。ドイツ政府のスポークスマンであるシュテフェン・ヘベストライト氏は水曜日、ベルリンで記者団に対し、トルコ、ブラジル、イスラエルを含む多くの国が両国間の調停を申し入れたと語りました。しかし、ヘベストライト氏はブラジルの介入を警戒しており、何かが生まれる可能性があるかどうかを確認する必要があると述べました。今週初め、ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラダ・シルバ大統領は自国と中国に対し可能な限り仲介役を務めるよう提案しました。ロシアとウクライナの間の和平交渉の開始を要求するだけでなくルーラ大統領は双方と交渉のテーブルにつくのに十分なほど強く尊敬されている国のグループを形成する必要性を強調しました。和平交渉に関するルーラ大統領の姿勢はロシア軍がウクライナから撤退した後に交渉が開始される可能性があると繰り返し述べてきたドイツの首相の姿勢とは対照的です。これでニュースを終わります。
Thank you.
リスナーの皆さん、コメントです。今日はミャンマーの政治危機と内戦は続くことについてお伝えします。2月1日ミャンマーでの軍事クーデターからちょうど2年が経ちました。ミャンマーで軍事政権が2年が続いた後、内戦と政治危機はまだ進行中です。2021年2月1日に軍事政権がクーデターによってブミ政府から権力を掌握して以来、何千人ものデモ参加者はガスロカ、ブミ政府関係者が拘束されています。クーデターに対するデモや衝突数で軍事政権の手によって数千人が死亡したとも報告されています。クーデターが発生して以来、ミャンマー政治支援協会は2022年1月31日の時点で3000人の民間人が殺害されたと指摘しました。さらに17万500人が拘留され、100万人が家を失いました。殺害された数は7年前から迫害を受けている少数民族ロヒンギャの住民の数を超えています。ミャンマー市民団体ウィタナネスはミャンマー軍事政権が村への空爆を止めていないと報告しました。攻撃の標的は反乱を起こしたとして告発されたクレープの本部だけでなく、住民の家、礼拝所、学校でした。この内戦と政治危機のさなか、ミャンマー軍事政権は突然今年8月に選挙を行うことを約束しました。オブザーバーとミャンマーの市民社会は M 即座にその計画を拒否しました。彼らはミャンマー軍事政権が2000の総選挙を偽装することで、その権力を正当化しようとしていると信じています。目標は民主的に選出された正当な政府が形成されるかのように見せかけることです。実際選挙を行うという軍事政権の意図は、権力の掌握を正当化します。さらに国連のアントニー・グテレス事務総長が述べたように、選挙は不安定性を悪化させる危険性があるため拒否されました。彼は民間人や政治指導者に対する取り締まりの最中に、軍が計画した総選挙は不安定性を悪化させるリスクがあると警告しました。終わらないミャンマーの内戦と政治危機に不安を感じ、米国、カナダ、イギリス、オーストラリアなどのいくつかの国は、ミャンマーの選挙管理委員会、エネルギー会社、公共会社に制裁を科しました。米国とその同盟国が制裁を科すことを選択した場合、ミャンマーの内戦と政治危機を終わらせるための努力として対話を優先し、続けたい ASEAN 諸国には当てはまりません。軍事政権は対話を望んでいないので、これまでのところ対話の努力が失敗しているのは残念です。この事実を見ると、インドネシアが議長国を務めることし、アシアンがミャンマー経済に圧力をかけるなどの別の方法を試み始めても何の問題もありません。この措置は米国、カナダ、オーストラリア、欧州連合及びイギリスによって行われています。制裁メカニズムを持たないにもかかわらず、ASEAN はミャンマーの危機を解決するために軍事政権に対話を強いる圧力を悪化する方法を見つける必要があります。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。1966年2月3日、ソ連の探査機ルナ9号が説明に初めて着陸したことから始めます。ルナ9号はソ連のルナ計画における無人宇宙ミッションです。1966年2月3日、探査機ルナ9号は月または地球以外の天体にスムーズに着陸し、そこから地球にデータと写真を送信した最初の探査機になりました。重さ1538kg、高さ 2.7m の宇宙船には無線システム、テレビカメラ、気候制御、化学機器、バッテリー、エアバッグなど月を観測するための様々な機器が搭載され、研究ニーズをサポートしました。無人のルナ9号は着陸に成功するまでロシアのバイコヌール宇宙基地から離れて操縦されました。 1969年2月3日夜するアラファチ氏が正式にパレスチナ解放機構 PLO の議長に任命されたことについてです。この組織は1964年にエルサレムのアラブ連盟によって形成されました。ヤサル・アラファチ氏は1984年から PLO を率いていたヤヒヤ・ハムラ氏の後任となりました。ヤサル・アラファチ氏は2004年までパレスチナ解放機構を率いていました。彼は人生のほとんどをイスラエルとの戦いに捧げ、パレスチナとヨルダン及びレバノン軍の馬の戦闘にも様々な時期に関与しました。最後に2007年バグダッドでの自爆テロについてです。自爆攻撃はイラクのバグダッドにあるサドリア市場を襲いました。爆弾の爆発は重さが1トン近くあったと推定され、135人が死亡し339人が負傷しました。自爆テロはイラクのシア派とスンニ派の紛争に関連してものでした。これで今日の歴史を終わります。
Lama kita jalan bersama.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は各営業は1兆4000億ルピアの投資目標の達成を支援することについてお伝えします。アリコトヒル国有企業大臣は2023年の1兆4000億ルピアの投資目標の達成を支援し、国有企業資産を活用して投資を回収することを保証しました。アントラス新社が引用したように、これは水曜日にジャカルタでジョコ・ビデロ大統領が出席した2023年のマンデレ投資フォーラムまたはミフでエリック・トヒル大臣が語ったものです。エリック・トヒル大臣は国有企業は民間部門または零細中小企業と協力して全ての国有企業資産で127兆ルピア相当の投資を資本市場の外で得ようとするだろうと説明しました。投資の可能性はエネルギーと石油とガスのセクター、観光とサポート、物流とインフラサービスを含むいくつかのセクターに分かれています。12回マンデレ投資フォーラムのイベントは投資機会を誘致することを目的としています。このフォーラムは世界の主要な講演者と国内及び世界の経済発展について議論するためのフォーラムです。エリック・トヒル大臣はこのイベントがインドネシアにおける進歩と政府の政策改革、投資機会を促進し、国民の対話を促進し、インドネシアでの投資目標の達成に積極的に貢献していると説明しました。エリック・トヒル大臣によると、政府と民間部門の役割とともに、国有企業は現在の世界的に不確実性の中で経済成長を維持することに貢献し続けています。彼は国有企業がパンデミックを乗り切ることができることが証明されており、彼のそばはインドネシアの人々の福祉のために改革の継続を維持し続けるだろうと付け加えました。エリック・トヒル大臣はこれが BUMN の優先事項であると述べました。さらに国際通貨基金または IMF は今年の経済成長率が 5% を超えると予測されているため、インドネシアが不況に陥ることはないと予測しています。この予測は世界の他の国の経済成長をはるかに上回っています。これでインドネシア語を終わります。
Cinta Ajarkan aku bahagia Kau sembuhkan hati yang luka Beruntungnya aku ada di sampingmu Jangan, jangan pernah berpisah Sampai kita menutup mata Demi nama cinta Aku kan setia Selalu lagi-lagi kamu Lagi-lagi dirimu Yang ada di otakku Namun tak pernah bosan Selalu menyenangkan Selalu Lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu Yang selalu buat aku jatuh cinta Lagi-lagi kamu Cinta, kau ajarkan aku bahagia Sembuhkan hati yang luka Beruntungnya aku Ada di sampingmu Jangan
Voice of Indonesia.
Ristano minasan basona Indonesia desu. Kyou wa minami karematan shu no kankouchi Jochamara beach wo goshoukai shimasu. Tanabambu wa minami karematan shu no ken no hetatsu desu. Tanabambu wa otozureru beki kyoumibukai kankou spotto ga takusan aru koto de shirarete imasu. ホームシャワービーチから湖まで、イゴス川の新鮮観光地を楽しむことができます。ビーチが好きな方には、ぜひ訪れていただきたい、ジョーチャマラビーチがあります。様々なウォータースポーツ施設を備う、タコのビーチは、クサンヒレル地域にあります。シャムスリンドール国際空港からの距離は、223キロで、部屋で約5時間かかります。このビーチに入るには、マンガサルピアのチケット料金を支払う必要があります。2023年1月初旬にオープンしたばかりのコーニビーチは、一般的にビーチと変わらず、ジェットスキー、バナナポート、スイミングプール、リゾートビル、ガゼボ、四輪車などのウォーターライドが設置されています。各ガゼボはバリ島のビーチに似たニュアンスでデザインされています。そのためこの観光名所はセルフィーを撮りたい観光客に適しています。このビーチを旅し泳いで海の青さを感じてください。またジェットスキーやバナナポートなどの乗り物も体験できます。泳いだり写真を撮ったりする以外にプールやその周辺のホテルを訪れることができます。カロビーチ観光に満足していない場合はリンドゥアランビーチやバガタンビーチなどバナバンブーの他の多くのビーチへの旅行を続けることもできます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
I love you.
Voice of Indonesia.
Hey, kau, apalagi, apalagi yang kau tunggu? Mengapa kau berdiam saja, seolah ku tak istimewa? Ku tahu kau pun merasa seperti yang ku rasa. Sudahlah, kau mengaku saja. Di hatimu ku teristimewa. Ku tahu kau pun merasa seperti yang ku rasa. Sudah akui saja kau inginkan ku juga. Sudah akui saja sayang.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日は2023年の ASEAN 観光フォーラムまたは ATF をご紹介します。インドネシアは観光創造経済省を通じて2023年2月2日から5日にかけてジョグジャカルタ特別州で開催される2023年の ASEAN 観光フォーラムまたは ATF のホストとなることを光栄に思います。サンディアガオの観光創造経済大臣は ATF は毎年定期的に行われている ASEAN 地域最大の観光イベントだと述べました。ATF の存在は観光地としての ASEAN 地域を促進するための ASEAN 加盟国間の協力の場となります。サンディアガ大臣によるとジョグジャカルタ特別州が2023年の ATF の開催地として選ばれたのはジョグジャカルタが閣僚レベルで国際会議イベントを開催するためのマウスインフラの準備が最も整っている最優先の目的地の一つであるためです。2023年の ATF では閣僚レベルと国家観光組織レベルの国家代表団の会議、 ASEAN 諸国間の観光ビジネスのためのビジネスフォーラムである旅行交流など一連の議題が開催されました。また USABC が主催大臣の朝食会、 CNN が主催する大臣ビジネス昼食会、ラオスへの次のリーダーシップ代表団イベントとしてのラオスナイト、ウィポー代表のための会議後のツアー、アセン受賞式、グローバルモデストファッションウィークなど追加の活動もあります。ATF での代表団会議の参加者は ASEAN 諸国だけではなく ASEAN プラス3または日本、韓国、中国、インド、ロシアなどのいくつかのパートナー国や UNWTO、パター、WTTC、ASEAN だ、USABC などの他の国際機関も含まれています。今年の ATF のテーマは ASEAN 素晴らしい目的地への旅です。このテーマは主要な地域及び国際的な観光地を開発する上での観光部門の主な希望を表しています。また経済成長と雇用創出の促進剤としての ASEAN の地位を強化します。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Ada kalanya sunyi bersuara, hanya perlu menikmati diam, memahami semua yang terjadi. Tak sekalipun memilih untuk bersamamu, memperjuangkan yang kita punya. Di sini juga tak apa, asalkan saling punya.Bersama, percaya saja akhirnya satu hari nantinya semua ini akan jadi cerita
Voice of Indonesia.
Dia yang selalu ada, kalah susah dan senangku. hanyalah Dia.
Voice of Indonesia.
Pagi sebentar lagi, kau diam dan menanti. Tak bisa ku jelaskan yang mendesakku di dalam perasaan, terselip harapan dan langit mulai menerang. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. Ku beranikan diri memecah sunyi pagi, mengungkap yang tak terucap, yang lama diam di hati. Terselip harapan dan langit mulai menerang. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. The rest of my life.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。